こんばんは、翻訳アメコミ、アメアラレです。
こんばんは。
今週何食べたのコーナー。
イエーイ。
このコーナーは、今週摂取したエンタメをお互いに報告し合うコーナーです。
はい。
最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ、あいこでしょ、しょ、しょ。
おー。お願いします。
はい。先日、
はい、
あの、M1 グランプリの準決勝がありまして、まあ、配信でそれを見てですね、
うん、
で職場の同僚を3名ほど誘って、
うん、はいはい、
あの、31組が準決勝出るんですけど、
はいはい、
そこから決勝に進出する9組を当てるという遊びをやりまして、う
ん、いいね、
はい、結果、
はい、
私は4組的中ということで。
すごいじゃん。
嘘、負け越しだよ。でも5組外したってことだから
31組のうち9組選ぶんでしょ。ああ、
そう
で4組当ててるって、結構な確率じゃないですか。
そうか。でも、4人でやってて、
うん、
あの、結構こう票が集中する人、
ほうほうほう、
っていうのがやっぱあって、
ああ、ここはいけるぞみたいな、
うんうん、それが当たらなかったり、
上がれなかったってこと。
そう、4人誰も選ばなかった人が実際には決勝進出したりとかって。
へえ、
なんか意外と評価むずいんだなって思いましたね。
それは、審査員が、準決勝、決勝進出者も審査員がいて、それで投票で決まるみたいな感じ。
あと一応、審査員は放送作家の人たちが何名かいて、
うん、
100点で採点して合計が高い順からっていう風な説明はあったけど、あの、決勝と違って、
うん、
その、何？その場で何点何点とかって言ったりしないで、
うん
う
ん
う
ん
うん、もう次々、次々。
あ、じゃあ内訳で大体何点ぐらい取ってたとかは分かんない。
分からない。
最終的にじゃあこの9組です。
そうそうそう。9組が発表されるだけで、その9組の順位も分からなければ、何点取ったかっていうのも、
まあ、ああ、なるほどね。
だけどね。
へえ。
っていうことをね、やりましてですね。
うんうんうん、
私、個人的には、
はい、
あの、七曲がりっていうコンビが、
ほうほうほう、
面白かったんで、
うん、
進んでほしかったし、うん、自分の中では最高得点をつけてたんですけど、
うんうんうん、
なんかやっぱ私、こう、なんか言ったらあるっていうのが舞台の面白さだなと
思う。ほうほうほう。
まあ、このラジオもそうなんだけど、
うん、
あの、ここにそのなんとかがあるって言ったら、うん、あることになって進んでいくじゃん、
はいはいはい、
舞台って、
うんうんうん、
だからそれがいいなって。七曲がりのネタは、
うん、
ひじきしか言えなくなる装置をつけられた人が、
うんうんうん、
ちゃんじゃしか言えなくなる人に、助けてもらったらなんて言うだろうっていうネタで
面白いじゃん。
面白いよ。めちゃくちゃ面白かった。
あ、それだけで面白いわ。
あれだ、本戦で同じことやるかもしれないからネタについてはレポ金だった。
あ、
思いっきし違反しちゃった。
あら、
あー、忘れてください。
いや、きっと大丈夫。 M1 好きの人はこれラジオ聞くことないと思うから
まあね、七曲がりは残念ながら決勝進出ならずだったので、
うんうんうん、
12月24日敗者復活戦で出ることになりますね。
七曲がりは落ちちゃったから同じネタでもしかしたら出るかもしれない。
そうそうそうそう。
あ、なるほどね。
準決勝進出者は敗者復活戦に出れるので、
はいはいはい、
っていうことですね。
敗者復活は視聴者投票だっけ。
敗者復活は、今年はちょっとルールが変わって、視聴者投票プラス、審査員のなんか票みたいな感じだったかな。ちょっとね、組数が増えて、
はいはいはい、
だから今年は敗者復活戦から本戦の終わりまで7時間やるらしいですよ。
すげえ。すげえ。
すごいよね。
すげえなー。
あの、RRR ってさ、
うんうん、
面白い面白いって言われてたけど、
うんうん、
3時間あるって言われて、ちょっとなかなかこうコンディションが整うまでさ、
体調を整えなきゃいけないし、なかなかこう日常生活で3時間映画見る時間取るって大変だよね。
ねえ、っていうのあるじゃん。7って
7時間か、うん、RRR2 回見てもまだ足りない、
うん、
はっ、ゾッとするわ
RRR やっぱ見終わったとケツ痛かったもんね。
疲れるもんね。面白かったけど疲れるもんね、うん
うん、ねえ、そう、やっぱね、体調悪いと良くないよ、
うん、ほうほうほう。
あ、そう、コンディションが整うっていうのは大事だよね。
うんうんうん、ああ、なんかそのエンタメ楽しむっていう意味でも。あ、まあ確かに体調悪いとね、なんか普通に面白くなかったりするもんね。
そう、
面白いもの見てても。
そうなんだよ。実は、
うん、
あのシソンヌの、
あ、うん、
単独ライブにも行ってきたんですけど、
はいはいはい、わ、すごい、
あの、仕事忙しくて、うん、めちゃくちゃコンディション悪くて、寝ててーみたいな感じでちょっと行っちゃって。
あら。
最初のネタがさ、
うん、
あの、 11月の終わりに新幹線の車内販売がさ、
うんうんうん、
なくなったじゃない。あ、終わったね。
うんうん、
でその後もあの野良で車内販売を続けてるっていう人、
面白いでしょ。
ネタでこうあの公園のベンチでお酒飲んでて、ああしまった、つまみ買い忘れたなって、そしたらお弁当コーヒービールはいかがですかってこう出てくるっていうネタだったの。
ああ面白いね。
でそのまあこうやって人間の仕事はどんどん AI にとって変わられるんだみたいな、私はそれに対して戦い続ける気持ちなんだよみたいなこと言うんだけど、いやあいつよりも俺の方が辛いなって思っちゃってこう笑えない
確かに笑えるかどうかってね、コンディション大事だよ ね、
あのね、冷静に考えてみたらどのネタも全部面白かったと思うんだけど、うんうん、やっぱ自分が疲れ果ててたからいまいち楽しみきれなくてさ、
健康第一だね。健康じゃなければエンタメも面白いものも楽しみきれないと。
もんね、先週おすすめしてくれたゲナゾも、
うん、
見に行ってきましたけど、
うんうん、
面白かった、面白かったけど、
およかった、
やっぱり、ね、万全じゃなかったんで
、うん、
ちょっとやっぱりなんかもっとコンディション良ければもっと楽しめただろうな。
あそっか、
ちょっとなんかもうシソンヌにも、
うんうん、
ゲゲゲにも、うん、じゃ申し訳ない気持ち
私今日も今さっきまでゲゲゲの鬼太郎2回目見てきましたよ
そうさあハマってんね。
相変わらず面白いなと思ってね。
まあ面白かったよ確かに、重めだった、
重めの話でしたね。
びっくりしちゃった、まあ子供向けアニメなのかと思ったから、
うん、ゲゲゲの鬼太郎ですからね、うん、子供向けですよね。
あの予告もさ、
うん、
結構そういう子供向けの映画の予告がいっぱい、
ほうほうほう
じゃなかった。
私見た時何だったかな、でもなんかめっちゃスプラッタ系のホラー、サンクスビギンギビングだっけ、
うん、
なんかスプラッタ系の映画の広告とか流れてた。
あ本当にそれは何、
大人向けでしたね。
ホラーから
ホラーからから
妖怪怪つながりで
ってことか、怪つながりかな。
そうか、私が見に行った時は予告でやっぱ仮面、それこそ仮面ライダーとか、そういうのやってたから、あれなんかまあ そういう、まあそうだよね、アニメだしあのゲゲゲだしと思ってやったらさ、うんうんうん、なんか結構ヒロインとかえぐい目にあってて、
うん
怖みたいな。
人間の業を描いたすごい作品でしたね。
すごい作品でしたね。ちょっとまたコンディションいい時にもう一回
ぜひ機会があれば、はい、また最近特典新しくなったみたいだからね。
え嘘、特典あった、
あもう終わっちゃってるかな、もしかしたら
売り切れてたのかな、もらえなかったな
私が。あでも確かに私も今日いたけどもらえなかったな
やっぱね、
そう入場者特典がもらえるらしいんで、
分かった、うん、またちょっと行ってみたいと思います。はい、はい、今週何かありましたか。
今週はですね、あれ行きましたよ、
うん、
東京コミコン、
おついについ
に行きました。
こんなねアメコミポッドキャストとかやっときながら、
やっときながらコミコン行ったことなかったんですよね。
行ったことなかったですね。私はまだ行ったことないんだけど、
だからコミケとかも行ったことないし、
あ私もない、
こういういわゆるイベントっていうものに初めて行ったんですけど、
お
う
お
う
お
う、いやーなんかすごかったですね。
面白かった、
迫力がありましたね。
迫力、
なんかアメコミばっかりのイベントだと思ったんですよね。
え違うの、
アメコミのアーティストが来てコスプレしてる人が来てみたいなイベントかと思ったんですけど、うん、例えばジュラシックパークをテーマにしたコーナーとかあったし、
うん、
あるいはそのアイドルライブもやったりとかして、
はいはいはいはい、
あなんかライブやってると思ったらなんかアイドルが歌って踊ってたりとか、
へ
あるいはその、まあ、アーティストアレイっつってそのなんだ絵描く人がいっぱいいて、うんうん、なんかサインくれたりとかしてくれる場所あるじゃないですか、
う
ん
う
ん、
あるね。
そこも別にアメコミ以外の人も結構いたりとかして、あなんか幅広い、やっぱいろんななんかちゃんとエンタメというかそういうのを結構総合的に味わえる場所なんだな。
あそうなんだ。
ジョイサウンドのブースとかあって、ジョイサウンドカラオケ大会やってましたよ
その場で
なんかすげえカラオケ聞こえんなと思ったら
、うん、
めっちゃ熱唱してる人がいて、
え何そんなカラオケ大会やってもこう大丈夫なぐらいの広さなんだ。
あそうそうそう、会場は幕張メッセかな。
あ幕張メッセ
結構でかい会場でやってましたね。
へ
あと私が行った日はなかったんですけど、うん、プロレスもやってたみたいだし。
いやそんなことないよ、3日間毎日やってたよ
本当。あじゃあ私が見てなかった
かリングあったっしょ、リング
リング見当たんなかったけど、
嘘だ、
路上プロレスやってたのかな。
いやいやいや、リングあって、
うんうん、
なんかそのプロレスがの試合が終わった後は、うんうん、リングで撮影ができますよって
書い
て
あったけど、あらじゃあ見過ごしちゃったかも。
あら
会場が広かったから見に入んなかったかな。
リングが目に入らないぐらい会場広いんだ
めっちゃ広かった。でも人はあとめちゃくちゃいたね。
ああそう、
もう人混みがすごくて、
うんうんうん、
あプロレスつながりで言えばあれもあったよ、あの長州力のトークショーとか
なんでコミコンで
佐山悟の長男のトークショーとか
なんでえ初代タイガーマスクの息子
息子のトークショーとかあったらしい。だからプロレスファンももしかしたらいっぱいいたのかもしれない。
なるほどね、
うん、あとはもちろん、スターウォーズ関連のものとかいたし、
あそうだね、ハリウッド映画は結構、
うん、あとはまあ日本でもまあ仮面ライダーとかいたよ。 コスプレしてる人で、あ、仮面ライダーだ。
それは出し物じゃないよね。
多分出し物、公式的には関係ないもんね、多分仮面ライダーあんまり。
え、じゃあ何、仮面ライダー全く関係ないのに仮面ライダーのコスチューム着たやつがいたってこと？
いた。
やば。
すごいよね。うん、あれなんで1号か2号か分かんないけど、うん、緑色の胸板してたから、
うん。なんで1号と2号見分けらんねんだよ。
赤いマフラーしてた。
この横の線の、
あ、3本線、あ、ちょっと見過ごしちゃったな。
1本か2本か、
ね、1本か2本かね。そうか、まあ、そのわけで、まあ、めちゃくちゃ人いたし、まあ、いろんなエンタメあって面白かったんですけど、ただちょっと失敗したなって思ったのが、下調べとか何もせずに行ったんですよ、
はいはいはい。
まあ、とりあえず行ってみようかと思って、うん、当日券買ってなんか入ったんですけど、うん、なんかもうとにかく人がめっちゃいるから、うん、なんていうか物販とか行っても売り切れとか多いんですよね。
あ、そう
だから、あ、これならもっと早く来ればよかったなって思ったし、うん、あとアーティストアレー行ってちょっとサインとかなんかもらえるって言ってたから、はいはいはい、なんか物買おうかなと思ったんですけど、やっぱそれでもこう物販売り切れしたりとか、
へ
グリヒル先生とか
いて、あ、グリヒル先生いたの、
あ、物販欲しいと思ったんですけど、
欲しい欲しい、
私が行った時はもう全部売り切れして、
あ、そう、あ、
残念だ、
ジードとか書いてほしいよね、
あ、そう、ジードとかね、書いてほしかったんだけどできなかったし、あとそうじゃなくて、まあ、物販とか残っててもなんか用語がさ分かんなくて、
用語
お願いする時のなんかサインは分かるじゃん、サイン、あとリマーク、
リマーク、あ、
コミッション、
あー、わかる、
バストアップとか書いてあって、うんうん、もう意味がわかんなくてさ、
わかんないね、
ちょっとそれもう注文なんか、しかも全部高い、結構お値段も、
リマークってなんだろう、
リマークって何ですかって聞いたらなんか殺されそうな気がするし、そんなことも知らずに貴様これ来たのか、ツイッターとかで晒されたら嫌だなと思って、ね、ちょっと楽しみきれ、なんか声かけられなかった、楽しみきれなかったな、
あ、そう、せっかくいろんなアーティストいたのに、
ほら、私キモオタだけどさ、それキモオタだと思われたくないっていう自意識があってさ、
まあ、どんなに拒否ろうとキモオタであることは変わらないんだけどね、
ちょっと失礼なこととかなんかわけがない振る舞いマナー違反なこととかしたら嫌だなとか思って
たんで、なるほどね、
バットマン風ラフスがいてさ、スプレーしてる人が、
ああ
写真撮りたいなと思ったけど、写真撮らせてくださいっていうのもちょっとキモオタっぽくて嫌だなと思って、声かけられなかったよ。
そういう空間なんじゃないの？
そう、そういう空間なん
でしょ、
本来であれば、あれ、その空間にいる数万人全員オタクですからね。
そうだよね。自分、俺だけはちげえぞっていう気持ちでいたの？
いや、そう、なんかキモい、いや、オタクなんだけど、キモいオタクだと思われたくないっていうところがさ、やっぱあって。
いや、もうその、そこにいる時点でもう無理だよ、それは。
そう、だからその自分の一線を越えられなかったのが後悔ですね。
じゃあやっぱちょっと楽しみきれなかった
もんね。楽しみきれなかった。でも空間としては面白かったしね。
フーラフズ、俺もちょっと一緒に写真撮りたい。
うん、ちょっと撮りたいよね。うん、ちょっと撮りたかったなって思ったけど。まあ、もし今度の街とかで会えたら声かけたいと思うけど、
街にはいねえよ、街にいるフーラスには声かけないよ、逆に怖すぎるもん
いろいろありましたね。でも本当にいろんな年代も幅広くてさ、すごい若い子供もいたし、あ、すごい子供のコスプレしてる子供もいたんだけど、バットマンのコスプレしてる子で、
あら、
あのザ・バットマンのバージョンのバットマンのコスプレしてて
あらあら、
なかなかすげえな
オタク英才教育、オ
タク英才教育受けてんな、
施されてますね。
あともすごいベテランのね、お年を召したオタクもいたし、なんか本当に自分のこうあり得たかもしれない過去の可能性、自分のこれからあり得るかもしれない未来の可能性をこう一気に見た感じがオタクとしてのこう過去未来、
なるほどね、
オタクのカンブリア爆発って感じがしてへえ、すごいところに来たな、
なるほどね、
楽しかったよ。
俺もちょっと行ってみたいな、
うん、
毎年、そうだよね、毎年やってるよね、今のところ、ね、
大阪、東京で毎年やってるよね。
大阪でもやってんのか、
まあ、来年行ったらもうちょっと準備してね、
うん、
下調べして、
はい、
うん、行きたいなと思いますが、
東京コミコン知ってるアーティストもね、年々増えてってますから、
確かに、うん、知ってるアーティスト増えてます
ね
マット・フランクに会いまして、マット・フランク先生に、
あのゴジラばっかり描いてる、
ゴジラばっかり描くことで有名な、うん、マット・フランク先生は、私が行った時は、あの怪獣だらけのシャツ着てて椅子座ってたんですけど、椅子のお尻のとこからこのゴジラの尻尾が飛び出てて、わあ、マジオタクだ
アメリカのオタク、
アメリカのオタクって感じがして、
いいの、
マット・フランク先生にはでもその場で本買ってサインもらいましたね。
嘘、あ、うん、本当、いいな、
ゴジラって書いてくれました、
いいな、
マット・フランクがゴジラってサインを書いてくれたんで、まあ、ほぼゴジラのサイン、
ゴジラのサインカタカナ、
カタカナでゴジラ、
ありがとうございます、いいね、
楽しかったです。
来年は俺も一緒に連れてってよ、う
ん、なかなか週末なんでね、
うん、
なかなか仕事とかあると行けなかったりするんですが、
そうかそうか、
これちょっと仕事都合つけてでも来年行きたいなって思いました。
じゃあリベンジだね、
リベンジ
しましょう、
やりたいと思います、
はい。この番組では毎週1冊の翻訳アメコミを紹介してます、
はい。
本日のテーマはキングインブラックです。
先日出たばかりの新作、
はい、
そして、はい、このラジオでも何度も取り上げてきた、うん、ドニー・ケイツ原作のお話の、うん、まあ、一つの終着点というか、
そうですね、
第一部巻っていう感じのお話でしたね、うん、
いや本当にドニー・ケイツ結構我々追ってきましたけれども、
うんうん、
まあアブソリュート・カーネージが直接の、まあ、前編みたいになるかな。
そっかそっかな、そうですね、ベノムの話って考えると、うん、アブソリュート・カーネージからの続編、
うん、はい、っていう感じですけれども、コズミック・ゴースト・ライダーに出てきたあのちょっと黒いシルバーサーファー、はい、
シルバーサーファー
っていうかあれか、そもそもシルバーサーファーブラック、
ブラックですね、
うん、
もう出てきたし、
出てきたし、あとは私読んでて、うん、あのドクターストレンジのゴッドオブマジック、
はいはいはいはい、
あの要素も拾われてたりして、
うんうんうん、
いやほんとここね 1,2 年のドニーケツ作品の集大成だったなって思いましたね。
ここまで読んできてよかったなって思える最終回を見せてもらいましたね、
うん、まああの正直、
うん、
こうなんかなんつうんだろうな、先週さ、
うんうん、
インフィニットフロンティアやりました、
はいはいはい、
みたいなこうなんつうの、すげえ新しい、
うんうんうん、
こう新規事業を打ち出していくって作品じゃないんだけど、
はいはいはい、
あのもう次から次へとこう怒涛の展開を出してきてさ、
うんうん、
なんかそして今までのやっぱこう積み重ねがあるからさ、
うんうん
うん、熱いというかさ、そういう凄みがある作品でしたよね。
とにかくこう読者を楽しませよう、面白がらせようっていう意識がこう前面に出てる作品な気がして、
うんうん、
もっとこうすれば面白いだろう、ここでこのキャラ出したら絶対ウケるだろうっていうのをどんどんどんどん出してくれるから、うん、もう読み始めたら止まらない。
全5章の作品なんだけど、
うんうん、
毎回章の終わりでこう盛り上げを持ってきてくれてるからページをめくる手が止まんないっつうかさ、
本当ね、月並みは表現だけど本当にページをめくる手が止まらない、うん、読み始めたら最後まで一気に読んでしまう、うん、
いい作品
でございましたね。いい作品でした。
ぜひやっぱこう味わってもらいたいんで、
うんうん、
まあ、これから先ちょっとネタバレになるようなこともあるんだけど、できればね、買ってから読んでほしいし、
そうですね、
あの過去作もね、
過去作何読んだらいいですかね。ドクターストレンジの
ゴッドオブマジック、
ゴッドオブマジックと、
いや、まあ、
シルバーサーファーブラック、
とにかくやっぱりあの、うん、アブソリュートカーネージが、
うんうんうん、
は読んでほしいですね。
あ、そうね、
でシルバーサーファーブラック、この2作は少なくとも読んでほしいかな。
確かに、
あとあの結構さ、
うん、
ドニー・ケイツ関係ないんだけど、
うんうん、
あのソウの物語もまあ、
あ、そうね、ソウの話も拾われてるから
読んどくと、
ウォーブ・ザ・レルムスとかね、
うん、
読んでおくとなかなか読みやすくなるかもしれない。今言った作品は全て電子化されてるし、
あ、そうそうそう、
なんならキング・イン・ブラックも電子化されてるの で、
そうです、ね、
もう今すぐ買えますね、
はい、ということで、まああのマーベル好きな人はぜひぜひ
ぜひ
ちょっとこのね大型イベント感を味わってほしいなと思いますね。
今回、
うん、
戦うことになる敵、
はい、
強敵ですね、
はい、
その名もヌール、
ヌール、
一応、ま、物語の設定としてはシンビオートの創造主、
そうですね、
共生体を生み出した存在で、
うん、
奈落の支配者、アビスの支配者、
はい、
この世界を生き物に満ち溢れた光の世界から、
うん、
闇の世界に戻したいと、
うん、
つまり闇の世界っていうのは落ち着いていて平和な世界だから、あらゆる生き物を絶滅させようという闇の勢力ですね。
もともと無だった宇宙の支配者だったんだよね、
うんうんうん、
でセレスティアルズが
命なんていうものを生み出したせいで、うん、この世界が、まあ、うるさくなってしまったと、うん、元の世界に戻したいと。
だからセレスティアルズと同格ってことですよね、
うん、
あ、それ
闇そのものですからね、
神です、原初の神ですから、
敵としては格がありますね。
ありますね。
で今回の前作ですよね、
うん、
アブソリュートカーネイジの時に、
うん、
まあいろいろあってこのヌールが復活したっていうところまでが前作のお話ですね。
そうですね、
なんか神秘オートに寄生された人間には特別な力が備わっていて、
コーデック、
コーデック、うん、でそれを、まあ、解き放つっていうのが前作のお話で、
はい、
その結果コーデックが集まって、
うん、
ヌール復活、
はい、
いよいよ地球に攻めてくるぞ、
うん、
さあどうなる、
うん、
っていうところで終わっていたんですが、
はい、
いよいよこのヌールの軍勢が地球にやってくるっていうところからお話が始まります、
はい、そういうわけでヌールの襲来は予告されていたので、
うんうん、
アベンジャーズもね対策して待ってるんですよね。
すごい奴らが来ると、
うん、
じゃあなんとかしなければいけない、ちゃんと準備してたんですよね、
うん、
例えばどんな準備してたかっていうと、
うん、
アイアンマン、
はい、
宇宙にいっぱい宇宙船を乗せて、そこには爆弾をいっぱいつけておいて、ヌールの軍勢が来たらそれを爆破しようと、
はい、
これ、まあ、なかなかアイアンマンすごいですよね、トニー・スターク
っていうかさ、この時のトニー・スタークのさ、アイアンマンのさ、描写が嫌っていうか怖くなかった
おうほうほう
ね、
う
ん、あのキャプテン・マーベルにさ、この程度の爆弾じゃ足りなそうよみたいなこと言われてさ、ふふ、この程度爆発ってボーンって宇宙でものすごい爆破を起こして、決まったで私の爆弾が何だってこの程度ってって言うんだけど、まあやったかはやってない、
やってない、
これはねゴジラマイナスワンでも繰り返し描かれましたがやってないわけですね。
ない。
トニー・スタークってその武器商人であったことを反省してるキャラじゃなかったっけ。
ああ確かに、うん、確かに
やっぱ根本のところでこう兵器とかそういうの好きなんだろうね。
武器とか爆発とかやっぱ好きなんでしょうね、うん、めちゃくちゃ喜ぶトニー・スタークの姿が見えるから、うん、うわってちょっと思っちゃいました、ね、
怖って思っちゃいました、
ね、怖
っ。まあとにかくその、まあ、準備を、かいくぐってくるほどの物量だったんですね、うんうん、ヌールの軍勢は
とにかくたくさん、ちなみにノイル軍勢は黒いドラゴンですね、
はい、
わー男の子の心をくすぐるというかオタクの心をくすぐる黒いドラゴンですよ、
はい、
コミコン行ったけどほぼ全員黒い服着てたからね、うん、私もなんなら黒い服着て行ったし
やっぱそうだよね、オタク T シャツってなんであんな黒いんだろう。
大体黒いよね、
うん、プロレスも何もかも黒いバンドも黒い。
そして今回やってくるヌールの軍勢、
はいはいはい、
当然虚無の神ですからね、うん、軍勢も全て黒ずくめですね、
はい、
やったかやってない、地上にたくさんのドラゴンが降り注ぐんですが、当然ねアベンジャーズはじめ、
うん、
まあ、戦いを挑むんですが、まあ、どうしても数が多いということで、はい、このままでは負けてしまう、うん、今すぐ増援が必要なんだ、うん、なんでキャプテンアメリカは言ってますが、そうするとねアイアンマンキャプテン急に精神に侵入したことをお詫びする。
ここ熱かったですね。
熱かった。これ第1話の超序盤ですからね1話でここまで来るかっていう、ね、
確かに確かに、もう最初からフルスロットルですよ。
こちらはチャールズ・エグゼビア、
うわー来た、
増援が必要ならそのまま待機してくれたまえ
っていうことでね、 X-Men、
X-Men 登場、
登場、
わー熱い、
激熱ですね。
激熱ですよ。うん、
しかもまあもう本当に一線級のメンバーがね見開きで登場してくれますね、うんう
ん、確かに、
ウルヴァリン、
うん、
ケーブル、ストーム、
うんうん、
サイクロプス、ジーン・グレイ、マグニート、いいですね、
いいですね、最高
最高。
じゃあこのままなんとか押し切れるか、うん、市民の避難が完成できるか、いやいやドニー・ゲイツはそんなんじゃ終わらせませんね、
まあ、1話の序盤ですからね
1話の序盤でここでフルスロットルだったら当然相手もね、うん、出してきますよ、
うん、
ヌールの次の軍勢、うん、セレスティアルズですね。
あ、すごいね、
黒いセレスティアルズがやってくると。
あ、
すごいよね、第1話ですよ。
いやもうピンチ増援ピンチ
増援、お互いそれを繰り返すだけのストーリー、
うん、
こうやっぱ面白いですね。
面白いですね。
セレスティアルズ来たらでももう負けちゃいますよね、これは。
いや
勝ち目ないっすよ。
いやだって神ですから、
神ですからね、
って思ってたらそのセレスティアルズの脳天をぶち抜いて登場するキャラがいるんですよね
誰だ誰だ
自己紹介してやれ、セントリー
セントリーが現れると。
セントリーは皆さんご存知っていうか覚えてますかね、千、
うん、
の太陽の力を持つ男で、
お、
我々が紹介したラジオだとあれですね、ハルクウォー、
ハルクウォーで、
オーブ、
あーそうか、出てましたね、ハルクと戦ってましたね、
はい、
ハルク、ハルクウォ
ーなんだっけ、タイトル忘れちゃった
ハルクが戦うやつですね、
はい、ハルクが地球に攻めてくる
やつで活躍してました
ね、活躍してましたし、あとはドニー・ケイツのそれこそゴッド・オブ・マジックに出てきてましたね。
ゴッド・オブ・マジックで出てましたね、
うん、なんか魔力を使うと強力な反作用があるんだけど、
魔力の代償を支払わなければいけない、
うん、
その強力な魔力を支払う代償としてまあ、セントリーが
引き受けてくれたんだけど、なんか全然なんか寝ながら引き受けてましたね。
昼寝でもしてるから終わったら起こしてくれ
ぐらいの感じでしたよね。
とにかく最強キャラ、
はい、
最強無敵のセントリーが現れて、
うん、
セレスティアルズと戦ってくれると、
うん、
いやー面白い、
面白いですね。あのセントリーは強いんだけど精神的に、
うんうんうん、
あの不安定な面を抱えていて、
はいはい、
あのボイドっていうね、
うん、
あの影の存在があるんですよね。でボイドっていうのはまあ何虚無
虚無
という 意味なんですね。なのでヌールがあっさりとセントリーを引き裂いて我こそボイドなりって言ってましたね。
セントリーがやられてしまって、はい、第1話完と。
いやーすごい
っすね。すごい勢いでしたね、はい、この1話、
はい、
でヌールが、セレスティアじゃねえヌールの力で、地球全体が闇に包まれてしまって、はい、うん、あ地球はもう終わりますね、うん、絶望的な状況で第1話が終わると、
はい、あとまあ主人公はご存知ベノムことエディ・ブロックなんですけど、
はい、
あのベノムを引き剥がされてしまいますね、
うんうんうん、
ということであのピンチ増援ピンチ増援そして、まあ、主人公であるエディが何もかも奪われ、うん、またしてもピンチってところでこう第1話完
面白すぎますね。
我々はさ、うん、やっぱり翻訳としてこう、まあ、本国から数年遅れて、うんうん、でこうまとまったものを読むけど、
はい、
あの1話ずつ読んでる人楽しかろうね
リアルタイムで追ってた人楽しかろう ね、
ねおーおーおーおーどうなる次ってなるもんね。
そうだよね。いやーこの単行まとまった状態で読むのとはまた違う面白さあるんだろうね。
引きをね
引きを作って
存分に味わってますよね。
かなり絶望的な状況で第1話は終わるんですが、
はい、
第2話から先はどうなるかっていうと、うんうん、仲間を増やしていくパートになるんですよね。
そうですね。
X-Men とか、
はい、
アベンジャーズとか、うん、いわゆる主要メンバーたちは今回の第1話の戦いで、まあ、かなりボロボロにやられてしまう、
はい、
なんならヌールは神病棟の創造主でもあるので、うん、そのかつての仲間たちを神病棟に寄生させて、
はい、
敵に自分の軍勢に取り入れてしまうと。
そうですね。
いうこともできる。
ベノムサイクロプスとかベノムキャプテンアメリカが敵になっちゃいますね。
この辺の合わせ技もやっぱいいですよね。
そうですね。
トニー・ケイツ武士ですか、
はい、
この他のキャラクターの要素を掛け合わせることで、うんうん、より魅力的なキャラに変えていくと、
はい、
なので、主要キャラが結構捕まって、まあ、敵になっちゃうんですね、
はい、
では新しい仲間が必要だということで、うんうん、第2話結構個人的には珍しいメンバー多いなって思いましたね。
そうですね。なかなかこう変わったメンツですね。
例えば、
はい、
誰ですかね、まあ、ブレイドとかですか、
はい、
映画化したことでも有名ない
い、ね、ヴァンパイアハンターブレイド。
ブレイド
いいですね、
まあ、闇との戦いだから、まあ、闇との馴染みが深いやつでもあるからかな。
そうですね。あでもブレイドあれだな、ウォームザレブルスでも結構戦ってなかった。
あそっか、うん、確かに
意外と
意外と、
うん、
レバーありましたね、
はい、
あとは、ネイモアですねネイモア
ネイモアはなんだっけ、アビス、
うん、
つまりな奈落を意味するアビスと、海底を意味するのもアビスだから、うんうんうん、こう
アビスの王って言われるとムムッとくるんですよね
俺だろそれっていう
俺と同じ名前を使ってるんじゃねえとっていうことで因縁があるわけですね。
ただブレードには誰がネイモアを呼んだって言われててこの扱いねたまんないですね
割と雑な扱いでね、
うん、あのまあネイモアはね、うん、ファンタスティック4のあのインビジブルウーマン、
はいはい、
スーと、
うんうんうん、
ミスターファンタスティックとこう三角関係だったっていうのね以前何かでも扱いました
けど、はいはいはい、
なんかそういうのもあってこうなんかちょっとなんかこんなに邪険にしなくてもよくない
結構ね一応王ですあれで彼もまた、
ね
まあ、
でもネイマーもねなんかちょっとなんか偉そうっていうかさ
コミュニケーション得意なタイプじゃないですからね、まあ、こうやっていじられるぐらいがもしかしたら彼も喜んでるかもしれないね。
なるほどなるほど。
で当然こんなね仲間を増やすったってなかなか結構いろいろやられちゃってるので、うん、正義のヒーローばかりじゃ足りないんですよね。
ここ俺結構好きでしたね。
ということで、うん、ネイマーは向かいますね。マリアナ海溝の最新層に行って、
う
ん、ま、ネイマーの敵だったやつら、
はい、
何でしたっけ、ブラックタイドと呼ばれる、
うん、
敵の軍勢にも支援を仰ぎに行くし、
うん、はい、
ブレイド
は
ウクライナに行って、
はい、
ドラキュラに支援を求めに行くし、
はい、
そして
キングピンですよね。
キングピンですね。
キングピンが、まあ、あの、ヴィランたちにね、
うんうん、
金を稼ぎたい奴はいるか、つってね。
敵を味方にする展開、時々あるけど、やっぱり、面白いよね。
はい。あと、でもごめん。こう、ちょっとキングピン以外のヴィラン、
うん、
誰だ、お前はってやつばっかりで。
メジャーキャラ全然いないですよね。
まあ、こんな風に言ってますね。ヒーロー同士で内輪揉めしてた時代は良かったよな。あの頃が懐かしいぜ、つって。いじってやんなよ
いじってやんなあれはあれ大変だっただぞ
とかっていうね、こういうところがまた面白い、
面白い。敵を味方にしていくっていう意味では、
うん、
他にもね、この黒いドラゴン、
うん、
黒いドラゴンに アイアンマンが取り付いて、はい、この黒いドラゴンを洗脳することで、うん、黒いドラゴンも仲間にしてしまう。
これもね、エクストリミスっていう、
うんうんうん、
まあ、アイアンマンが作った人工のナノウイルス的な装置なんですけど、
はいはい、
ビレッジからね翻訳されていたお話で活躍した要素なので、
うんうん、
やっぱこう長くマーベルを読んでれば読んでるほど
これはあの時のっていうのが
ね見えて面白いんじゃないですか。
今回、ヌールの軍勢たち、
はい、
まあまあ、とても強力な軍勢だしどんどん数を増やしていくっていう特徴があるんですが、
うん、
まあ、弱点があるんですよね、うん、
はい、
シンビオートだと炎と大きな音、
はい、あの鐘の音でね
聞くと脱げちゃうっていうのがあったんですが、はいはいはい、今回はちょっとバージョンアップしていて、うん、熱と音には強くなってるんですよね、
うんうん、
ただその代わり新しい弱点ができている、
はい、
一つが魔法、
はい、
魔法の力を受けると、まあ、シンビオートが剥がれてしまうと、
うん、
でもう一つが雷、うん、稲妻の力があると、うん、神病毒が剥がれてしまうと、
はい、
いうことで、まあ、稲妻の力が必要になってくるんですが、うん、まあなかなか稲妻使いが帰ってこないんですよね。
まあマーベルでね稲妻といえばもちろん雷神ソーなわけなんですけど
いるんですが、まあ、彼が、まあ、出かけていて地球に戻ってこないんですよね、うん、仲間を増やすパートとソーがなかなか帰ってこないやきもきする感じ、うん、同時並行で行くのがいいっすよね
そうですね、あのまあ、ウォー・オブ・ザ・レブルスのラストでね、
うんうん、
ソーはアスガルドの王になりましたよね、
はい、
だから忙しいんでしょうね
ということで、ソーがいつ帰ってくるんだという、うん、まあ、間を持たせるんですが来てくれますね、
うん、
どういう時に来るかっていうとまさにインシンビオートに寄生されたアベンジャーズの戦いでこのままでは負けてしまうというところでソーがやってきてシンビオートを引き剥がして仲間になってくれると、う
ん、はい
はい、このソーさ、いつの間にかアズガルドの王になってたんですけど、うん、なんか久々にちゃんとソーを見たなっていう気もしましたね。
あ、そうだっけ。
なんかあんまりソー、なんかいろんなバージョン違いのソーはいたけれども、ちゃんとこの、なんていうか、アズガルドに王になって以降のソーのことをあんまり知らなかったので。
ああ、そうか。あの、ハンマーの力をね、
うんうん、
失ってうんぬんみたいな時ば
っかり。そうそうそう、王としてふさわしくなかったっていう悩みの話をよく読んでいたので、
はいはい、あ、はいはい、
彼も無事復帰できたんだなっていうふうに改めて思いましたね。
あのジェーンがね、ソーになってたりとかね、うんうん、確かに言われてみればいわゆるソーらしいソーを見るの久しぶりなのか、うん、
久々な気がしたな
そうか、うん、まあ今回メインキャラの一人に、
うん、
あのエディ・ブロックのね、
はい、
息子も、
はい、
参戦してくるわけなんですが、
うんうんうん、
彼はシンビオートを、まあ、剥がすことができる能力持ちなんですね、
うん、
まあそういったメンツで、あ、思えばこの2話3話っていうのは、
はいはい、
エディ出てこないんだな。
はあ、あ、確かに
ね、
確かに
ね、
エディは先ほどの戦いで負けて以降昏睡状態で、
うん、
もう眠りっぱなしですね。
はい、
あ、確かに言われてみれば、
ね、で3話のラスト、まあヌールがこう地球をもうベノムというか、まあ、シンビオートで覆っちゃってて、
はいはいはい、
こう闇の世界に地球がなっちゃうんですよね、
うんうんうん、
で、まあ、ここにこう光の力が入っていこうと思うんだけど、こう破ることができない、
うん
ね、ヌールの、まあ、対極の力、ヌールが闇虚無の力であるなら光の力っていうのが、まあ、必要なんだけど、このブロバリアを破ることができない、
うん、
でも私ならできる、誰誰誰誰
誰が来るの
っつったら、サーフィンサーフボードに乗ったやつがねなんかバリアをぶち破って光の渦作ってやってくるわけですね。今行くぞ
素晴らしい。いや展開1話までと全く同じっちゃ同じなんですよね。
まあピンチがあり
新キャラ登場、
新キャラ登場っていう
安心感ありますよね。
確かに、あの要約しちゃうとそういう話になっちゃうんだけど
まとめちゃうとそうなっちゃうんですけど、
やっぱり見知ったキャラ、そして次々こうピンチにしてくれるヌールのね、うん、悪役としての格ですよね。
ヌール引き立てますよね。本当すごい素晴らしい敵キャラだと思うんですよね。
このシルバーサーファーもね、ドニー・ケイツ作品の中では、
うん、
コズミック・ゴースト・ライダーじゃなかった、あ、コズミック・ゴースト・ライダーか、
はい、
に出てきた、黒くなったね、
黒いシルバーサーファー、
シルバーサーファー、あのシルバーサーファーブラックでね、
うんうん、
なんか英語回帰みたいなことやってましたよね。
やってたね。あれは何だったんだろうな。
あ、よくわからんが、でもやった結果黒くなってましたもんね。
シルバーサーファーブラックね、面白い作品でしたが、うん、あんまりこうストーリー完全に理解したかと言われると自信がないとかあるんですが。
シルバーサーファーブラックね、あの、まあ、シルバーサーファーがタイムスリップというか、うんうん、超すごい過去に戻ってヌールと出会うって話でしたね。はいはい、
あったね。
あ、やっぱここでシルバーサーファーが来てくれるのも嬉しい。
確かにシルバーサーファーブラックから読んでいる読者にしてみれば、うん、ついに
来たな、
助けに来てくれた。物語の、まあ、後半戦、まあ、仲間が増えてね、
うん、
ヌールに少しずつこう力を、なんていうか力を呼ぶようになってくるんですが、うんうん、まあ、中心になってくるのは息子エディの、エディの息子
ディラン、
ディランですね、うん、ディランの力が物語の中心に移っていきますね、
はい、
ディランの力はシンビオートを引き剥がすことができる、
うん、
であるならばヌールも倒すことができるんじゃないかということで、うん、ディランに対して、まあ、ディランがこう戦いに行くのかどうかってこう決断するシーンもね、個人的には結構好きなとこなんですが、
うんうんうん、
結構周りの大人はディランをこう守ろうとするんですよね、
うん、
パパはじめ、
うん、
やっぱり自分の息子には安全な場所にいてほしいと、
はい、
ですが、まあ、ディランが自分の意思でこう戦いに出向いていくところとか私結構好きですね。
そうですね、まあ、あとこのディランのその固有のシンビオートに対する特攻能力と、うんう
ん、はいはい、
あと、まあ、層の雷、
うんうんうん、
あとは魔法が必要だ、
魔法が必要だ
っていう時に、まあ、もちろん魔法といえばね、ドクターストレンジなんだけど、まあ、ちょっとパワー不足、普通の状態だとね、
パワー不足ですね、
パワー不足なんで、ここでユグドラシルの杖使ってパワーアップするんですけど、これもね、ドクターストレンジゴッドオブマジック見てないと。
確かにゴッドオブマジックで初お披露目したユグドラシルに自分の犬の死体を捧げてパワーを得た姿ですね。
そうですね、
フォームチェンジ。
よくよく考えれば、あの時そう、ゴッドオブマジックの黒幕というかさ、うんうん、敵役はロキだったじゃん、
はいはいはい、
でロキがなんであのストレンジにそんな試練を与えたかっていうと、うんうんうん、なんかパワーアップしないと次来る脅威に勝てないからだみたいなこと言ってましたね。
確かに言ってた。
これのことだったのか、
これのことだったのか。あら、ロキそんな役やってますね。相変わらず
ロキ優しいっすね。
優しいっすね。
もうほぼ泣いた赤鬼、
泣いた赤鬼ですね
と一緒ですもんね。
確かに、
うん、
確かにそう、ロキとドクターストレンジの関係性の中で、うん、戦いの中で犬を殺したんですよね、ロキが、
はいはいはい、
でそれでドクターストレンジがブチギレるっていうシーンがありましたが、
ありましたね。
でもあれがなければパワーアップできなかったわけで、それがなければここには至らなかったのか。
なんかロキもかなりあの件については罪悪感を抱いてたようですけど、
反省してましたけど、
まあでもそれ以降あの犬ね、めっちゃなんか よく登場する
キャラ、しょっちゅう出てきます
よね。逆にまあ個性獲得できたなっていう感じはありますね。なんか、
うん、
とにかくこうヌールの闇の力に対抗するための、
はいはい、
あの光のエネルギーがあるんだ、それで倒すんだみたいな空気になるじゃないですか、
うんうんうん、なるね
ってなった時にあのジーン・グレイが、
はいはい、
バーンって出てきてさ、
うんうんうん、
あのエディをエディじゃないや、ディランをね、
うんうんうん、
ヌールが倒そうとした時にそこに割って入ってきて、
あるね、
うん、自己紹介が遅くなったわね、私はジーン・グレイっつって出てくる。
素晴らしい。
あ、光のパワーって、
うんうん、
もしかしてフェニックスフォースのことだったのって、
あー、なるほど、
ちょっと思ったんだけど、
フェニックスフォース、ジーン・グレイも宿ってたっけ。
宿ってた、
はいはいはい、
し、まあね、あの絶滅に瀕したミュータントの種族をさ、
うんうんうん、あー確かに
救ったのもフェニックスフォースだったから、
生命力っぽいさあるね。
ね、あ、これかと思ったんだけど、うんうんうん、違いましたね
別物でしたね
別物でしたね。まあヌール、なんかコズミックパワーにも意外と弱いんですか。
コズミックも弱点、コズミックに対する弱点もあったらしい。
意外と弱点多い、
意外と多い
まああれか、弱点というよりこう対極のエネルギーだからぶつかっちゃうと、
コズミックパワーはまたちょっと別物なのかもしれない、
ね、っていうことなのかもしれないね。結果として、まあ、ジーン・グレイと、
うんうん、
それからシルバーサーファーがつないでくれたその光のエネルギーっていうのは、はい、
ご存知
エニグマフォースですよ。
ほうほうい
や知らんけど、
うんう
ん、あのキャプテンユニバースの力の源ですね。
お、キャプテンになれる力、
はい、キャプテンユニバースは、スパイダーバースで いましたよね。キャプテンユニバースになった
スパイダーマン。ああ、あったあったあった。いたいたいた。
なんかそのアースに一人しかいなくて、うんうんうん、そのアースの中だと無敵のパワーを得れるっていうやつですよね。
あ、いたいた。あれか。
うん、それが、エディブロックを選んで。
はい。
だからスーパーコズミックベノムの誕生。
いいね、やっぱ素晴らしいね。
ドニー・ケイツはね、こういうもともとそのユニバースにある要素の掛け算とか、うんうんうん、置き換え大好きだもんね。
最後までこれ貫いてくれるのがやっぱいいよね。
このスーパーコズミックベノム、
うん、
あとは俺たちに任せろっつって復活するんだけど、
はいはいはい、
ムジュルニアと、
はい、
シルバーサーファーのサーフボードが、
サーフボード、
変化した剣、
うんうん、
これを掛け合わせて
合わせて僕
うんうん、な何これ、シンビオートの斧、
斧、でかい斧を作り上げて、うん、俺こそはカムバックキングって言って切り替わりますね。もうこれコズミックベノムはほぼドニー・ケイツですよね。要素を組み合わせて強くする力を得た。
はい、もうこっからは暴れたい放題。
いや、これまでね、こう、うん、抑えられてきた分を一気に解放してくれる、
はい、
読者を楽しませようって感じありますよね。
あるね。セレスティアルズを一振りで倒せるんですね。めちゃくちゃ強いな。
パワーバランスが。
まあでもやっぱちょっとこう戦ってる間の掛け合いなんかに、
うんうん、
スパイダーマンがちょこっとね、もうシンビオートにはうんざりだ。
ああ、そうね。ちょっと一声かけたりなんかしてね。
大事にされてるよね。
うんうん、このヌールとの、まあ、決着のシーンもさ、
うん、
あの第1話で描かれたエイリーがやられるシーンのもう一度繰り返すっていう形でやるじゃないですか。
おー、なるほど。
このビルの屋上に連れて行って、シンビオートを引き剥がして、ビルの上から突き落とす、
うん、
エイリーがやられたことをもう一回反復するんですけど、
うん、
これ反復っていうのもやっぱオタク嬉しいやつだよね。
そうね。
あ、これ前見たやつだ。
はい。
ということで、ヌールをビルから突き落として最後の決着をつけるわけですよね、
うん、
これヌールの最後さ、結構個人的に好きでさ、
はい、
つまり彼はもう闇の権化というか闇そのものじゃないですか、
はい、
だから、まあ、俺が やっつけたところで、
うん、
虚無というのは失われることがないんだと、
まあ、そりゃそうだ、
人間の心に闇がある限り俺はまた復活するんだ。素晴らしいね、こういうなんかどこかで見たようなっていうセリフだけど、
うん、
でもこれをこんな超面白い展開に落とし込む、
うんうん、
いいシーンだな。
いいですね。あと蹴りがついた後のエピローグの、
うん、はいはい、
あのブレイド、
お
2ページ割かれてるんですけど、俺これ結構好きですね。
わかる。ブレイドめっちゃいいね。
さっきね言ったけど、バンパイアに助けを求めた、
うんうん、
この辺多分隊員とかでめっちゃ描かれてんだろうね。
ああ、なるほど、そういうことか、
うん、この敵キャラの活躍ね。
はいはいはいはい。
でまあ結構な力を借りたので、
うんうん、
逆にドラキュラがこう地上にのさばる結果になっちゃったんだよ。なんだけど、あのヌールが破れたことで、さっき言ってたこう地球を覆ってた、
はいはい
はい、黒い膜があの破れちゃって、あの光が差しちゃって、結局地上に出てきてたドラキュラみんな死ぬっていう。かわいそう。
いや、いい結末ですよ。
でもあのドラキュラにね、
うんうん、
形勢逆転する奥の手でもあるのかって、あ、俺は時間がわかるのさっつって。
かっこいい。
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 渋。いいっすね、ブレード。
ブレードいいっすね、
うん。
ちょっと今回見てブレードファンになりましたね。
うん、いいですね。まあ、あとやっぱソーとか、シルバーサーファーといった、強力なパワーを持つ、うん、人たちがね。まあ、結局、美味しいところを全部エディに持ってかれたっていうのも、良かったですね。
そうね。やっぱ最後の最後はエディがちゃんと締めてくれたから。うん、これ、人にお勧めしやすい作品だと思うんですよね。
そうね、あの、まあ、この作品だけ見たって面白いし、
うんうん、
あのこの辺から読んでみたらとか、次はこれ読んでみたらとかって比較的言いやすい、
うん、やっぱこの作品きっかけで好きなキャラとかも出てくるだろうし、
うんうんうんうん、
それからまた読み始めればいいだろうから、
うん、
1作目としてはいいんじゃないですか。
なかなかおすすめしやすいかもしれませんね。
ラスト、
はい、
エディは自分の息子に残ってしまった、
うん、
そのヌールのシンビオート、
うんうん、
それをこう取り外して、
うん、
まあ、この闇をお前に背負わせることはしないんだと、
はいはい、
で、子供を解放して、
うん、
自分自身は、
うん、
まあ、コズミックパワーも失って、
うん、
ただ、あらゆるシンビホトを支配する力を手に入れるのかな。
ああ、そうなんですね。
その代わりとしてね、
はい、
ですので、お前こそがキング・イン・ブラックだとベノムの王だということで終わっていくんですが、
はい、
この息子に背負わせないっていうところはあれですね、ゲゲゲの鬼太郎と同じオチですねこの闇をお前には背負わせないっていうオチですね
あ、そう言われてみるとこの大量のベノムドラゴンは胸骨に似て
ますね、 ですねということで、
はい、
ゲゲゲの鬼太郎にハマった人にもおすすめできる。
おー、なるほどなるほどでもなんかベノムの格が随分上がっちゃいましたねこれでね。
そうね、なんかニューヨークにいるちょっと暴力的なヒーローぐらいの感じでしたが、
うん、
もう宇宙規模のヒーローになりましたね。
ね、あのリーサルウェポンでさ、
うんうん、
なんか行く場所なさすぎて地下王国みたいなところに行ってさらに追い出される
ありましたね、うん、どこ行っても愛されないっていうのありましたけど。
ありましたけど、
もう宇宙がいい場所です。
なるほどね。これこっからもうベノム誰どのキャラとでも絡ませ放題ですね。
確かに、
うん、
確かにもう全員新病棟を一回経験してる世界になってるから、
はい、
誰とでも因縁が生まれますね。
ね、面白いですね。楽しみですね、
うん、楽しみですね。
はい、というわけでキングインブラックでした。
これまで読んできたマーベルコミックでさ、
うん、
このヌールっていうのがそのめちゃくちゃ強い敵だっていう格を上げる描写がものすごくいっぱいあったじゃないですか。
ずっとこうね、なんつうの、やばいやつがいるみたいな、
とんでもないやつがいるぞ、
いろんなところで言ってたもんね。
宇宙の果てにすごいやつがいるんだ、そいつがいよいよやってくるぞ、やってきた、まあどまあ、そんな格上げすぎたらどうすんのよキャプテンアメリカとか盾持ってるだけの人ですよヌールとどうすんだよってなったんだけど、
うん、
ちゃんと大満足のオチというか、
はい、
もうあらゆるキャラクターを絡ませて、うん、いろんなキャラクターに活躍の場を与えて、
うん、
気持ちよく果たせてくれるという、はい、素晴らしい悪役でしたね、
はい、いや
ーシーズンの締めくくりにふさわしい、
はあ、ふさわしい。これなんかこうちょっとこう長めにね、今までこれをこのマーベル世界を読んできてよかったなっていう気持ちに素直にさせてくれましたね、
うんうんうん
うん、
そういう意味でもこのアメコミらしさというか、
はい、
いろんな作品とのつながりの中で大きなストーリーが紡がれていくってアメコミらしさを味わえる、
うん、
先週やった、インフィニットフロンティアとはまた別の意味で、アメコミのつながり、歴史の深さみたいなものを実感できる、
はい、
いい作品なんじゃないですかね。
いやー、よかったですね。面白かったです、うん、はい、まあこれでドニー・ケイツの作ってきた物語は一旦おしまいですかね。
そうですよね。
でベノムの話もまあとりあえず翻訳ベースでは
一旦おしまいですかね。一通り現時点では終わってるかな、は
い、まああのこの前コミコンで、
はい、
次なる翻訳の予定がね、
うんうん、
たくさん発表されてましたけれども、ね、次の大きなイベントは何ですかね。
次なんですかね。
ずっとやってきたあの X-Men の、
ほうほうほう、
あのものクラコアの物語。
ああ、クラコア。
あれが、2月頃インフェルノっていうので一旦完結ですかね。
お、滅びる滅びると言ってきたクラコア。
クラコア。あと2024年の
11
月には、
ほうほう、
AXE ジャッジメントデイが翻訳予定されてます。
AXE。
これは A アベンジャー、
アベンジャーズ、
X X-Men、
O
E エターナルス、
はあ、ね、
AVX はやったじゃないですか。
やったやった。
アベンジャーズ VS X-Men、
おうおうおう、
もう今度はエターナルズ入れて三つどもえっすわ。
対抗戦。すごいな。すごいけどエターナルズ、うん、
うん、
楽しみだね。
先週さ、インフィニットフロンティアやった時にさ、
はい、
あのダーク、クライシス。
ダークライシス、うんうん、
公約してくれみたいなこと言って終わったじゃないですか。
はいはいはい、
決まりましたね。
終わった、ありがたい、
ありがたいですね。
大型イベントはきっちり公約していただけましたね、は
い、ということで、まあ2024年はね、ダーククライシスと、
ダーククライシスに向けて、
それから AXE、うん、に向けてまたね、いろいろちょっと読んでいきたいなというふうに思っております。
はい、
それではいつものお願いします。
はい、番組へのご意見ご感想あればツイッターハッシュタグ翻訳雨あられをつけてツイートしていただくか、メールをお待ちしております、うん、メールアドレスはアメコミ雨あられ @gmail.com、 アメコミ雨あられ @gmail.com、 アメコミのコミは COMI です。語ってほしいアメコミのリクエスト、
はい、
お待ちしております。一瞬コミコムのことを教えてくださいって言おうと思ったけど、ちょっと自分で勉強します。やっぱ自分で学ばなければ身につかないかなって。
コミッションってなんか何でも書いてくれるんだよね。
あ、そういうもんなの。
なんか日本だとさ、うん、その自分のキャラ 書くもんだって思う
じゃん。ああ、うん、思う思う。
あのやっぱさ、アメコミはさ、うんうん、その自分のキャラとかっていう概念がほら、
はあ、なるほど、
薄いじゃん、
うん、は
ん
は
ん。だからむしろそうじゃなくて、何々先生の絵柄みたいなことが多分重視されるんだよ。
はあ、なるほどね。
だから好きなキャラ描いてくれるらしいよ。
すごっ、
ね、
スパイダーマンでもバットマンでも、
うん、そうそう、
すご
っ、なんか面白い文化だよね。
へえ、そういうことなんだ、うん、
ね。ちょっと来年、来年一緒に行こうよ。
ちょっと行ってきます。多分詳しい人と一緒に行ったら多分もっと楽しいんだろうなって思いました。
それはコミコン文化にってこと
か。コミコン文化、どう
ぞ。あ、誰かいる、
誰かいるから一緒にコミコンに行っているけどか
はい、
はい。
来週は、
来週は
あ、やるやると言っていて、
うんうん、
あの届かなくて後回しにしていたゴッサムセントラルの、
ゴッサムセントラル
3巻やりましょう。
はい、3巻、
これ4巻で完結なのかな。で4巻の翻訳も先日決定していたような気がします、
はい、
ということで流通限定品ですね。なら公式サイトからしか買えないのかな。
通販で買いましょう、
うん、皆さん、はい、面白いから。
きっと面白い、
うん、1巻2巻読んでない人1巻2巻も買おう、
買おう、
面白いから。
めちゃくちゃ面白いから、うん、買って損はない、
はい。ゴッサム死刑が、主役の作品で、うん、もう警察の仕事をしながらいかにヴィランが怖くて、バットマンがなんか邪魔なような助けてくれてるような、
バットマンの邪魔さもちゃんと描くの素晴らしいよ
ね。ありがたいんだけど、もうちょっとコミュニケーションとか取ってくれればなって
もうちょっと連絡ほうれん草とかなんか欲しいなっていうところはありますね。
ありますけど、まあそんな、一般のね、
お仕事漫画としても楽しみますね、
はい結構好きなシリーズなので読むの楽しみです、
はい
はい、というわけでまた来週。それでは皆さん、また来週。さよなら。
バイバイ。
なんかさ、
うん、
すっかりこう師走っていうかさ、
うんうん、
年末っていう感じがしてきます、
ね、気づけばね、もう年末ですね。
ね。まあやっぱ今年も、
はい、
あれやりましょうよ。
お、
アメズナーショーやりましょうよ。
やっぱ年末といえば大型イベント、
はい、
翻訳アメコミアメアラルの大型イベントといえば、はい、
シビルウォー、
シビルウォー
翻訳アメアラレ版シビルウォーことアメズナーショ
ー。お互いが今年1年間で読んだアメコミの中で、
はい、
一番面白かったものを紹介し合う。
そうですね。
そしてどちらのアメコミを読みたくなったか、
はい、
審査員に審査してもらうという、
ね、
あれですね、
はい、まあレフェリーというか、うん、ジャッジが見つかれば
見つかれば
やるし、
はい、
いなかったら通常回だし
通常通りの回をやります、
はい、というわけで皆さんは、今年一番面白かったアメコミ、
どれが一番面白かったのか、
ぜひあのツイッターで、
ツイッターとかで書いていただけると、
やっていくといいんじゃないですか。
確かにツイッターに書いてもらえればいろんな人の目にも触れるし、
なんかオレズナー賞みたいなことをやってる人いっぱいいるもんね。
あ、う
ん、
一番良かったアメコミみたいな、
そうそうそうそう、
いいね、
やってもらえればいいし、まあ、あと我々のラジオで一番良かった回、
ああこのラジオそのもので、
そうそうそう、
もしあれば、
あれば嬉しい。ハッシュタグ、
ハッシュタグ、
翻訳雨あられつけて、
この回面白かったです、
はい、
好きない
いか、自分の好きなアメコミを熱持って紹介した方がいいよ。そんなことするぐらいだったら、
それそう、アメコミの良さをみんなの気持ちを込めた方が多くの人が喜ぶと思うし、
はい、まあ我々は我々でね、ちょっと準備しましょう。
準備して、
はい、
今年のナンバーワン作品、
はい、
紹介しましょう。
そうしましょう